幸せはお金で買える。皆さんこんにちは。ブックトーカーベンの読書シェアリングへようこそ。今回シェアするのはエリザベス・ダンさん、マイケル・ノートンさんの著書、幸せをお金で買う5つの事業。え？幸せなんてお金で買えるの？本当の幸せというものはお金では買えない。だって昔から映画や小説や漫画やアニメでそう言ってるもん。そう思った方いらっしゃいますよね。私もちょっと思いました。まあでも単純にお金はないよりあった方が幸せだよな。欲しいもの買えるし、やりたいことできるし、将来への心配もなくなるし、別にこの本の授業を受けなくてもお金さえあれば幸せになれるので読まなくてもいいや。そう思った方もいらっしゃいますよね。私もちょっと思いました。じゃあそんなら一体全体この本どういったことが書いてあるのかなと逆に気になったりしませんか？これですね、幸せって言っても別に街の中に野菜を売っている八百屋さんがあるように、お花を売っているお花屋さんがあるように、幸せを売っている幸せ屋さんがあって、そのお店に行ってごめんください、はい、よっしゃい、幸せ一つください、はい、毎度波上特上とございますが、どれにしますか？特上と言いたいとこだけど予算もあるし、でも奮発してここは上で、はい、わかりました、上ですね、とお金を払って幸せを買えるわけではありませんよね。幸せそのものを売っているお店はないので、幸せになれるようにうまくお金を使わないと幸せにはなれないんです。この本はそんな幸せになるためにうまくお金を使う方法を教えてくれるんですね。今回はこの幸せをお金で買う5つの事業から私が学んだこと。1、物より経験を買う。2、好きなものこそ少しにする。この2つについてシェアさせていただきます。1、物より経験を買う。物より経験を買うって聞いて連想した方いらっしゃるんではありませんか？20年以上前の自動車のコマーシャルで使用されたキャッチコピー、物より思い出。これ1990年代に作り出された言葉なんですよね。この幸せをお金で買う5つの事業は2013年にアメリカで出版され、翌2014年に日本で翻訳され出版されました。だからこの本の方が後なんですが、物より思い出というこの自動車のコマーシャルのキャッチコピーとの関連はわかりません。人間の脳というのは嫌なことはいつまでも覚えている割に、良かったことってすぐ忘れてしまいます。これは人間の脳の作りが大昔、狩猟採集時代の頃のままだからなんです。昔は危険を回避して生き延びるために嫌なこと、危なかったことはずっと覚えておく必要がありました。また同じ場所に行って危険な目に遭ったり、また同じ相手に出くわして戦って敗北したりしたら、すぐ死に直結するからです。逆に良かったことは忘れても別に死に直結するわけではないので、いつまでも覚えておくことはない。そんな風になっているようです。今は狩猟採集時代ではありませんが、生物の脳というのはそんな簡単に進化変化するものではありません。進化のレベルから言えば数十万年から数百万年なんてのはほんの短い期間ですので、我々人間の脳というのは狩猟採集時代の頃からほとんどアップデートされていないんです。で、この嫌なことはいつまでも覚え、いいことはすぐ忘れる、我々人類の脳の特徴なんですが、いいことのうちでも物を手に入れた場合と何か良い経験をした場合とでは、良い経験の方を人間の脳はよく覚えているようなんですね。まあこれも狩猟採集時代の話になるんですが、たまたま獲物を取れたとか、誰かに食べ物をもらったという偶然のような形で物を手に入れた場合、またそれを手に入れられる可能性は低いです。でも、あそこの湖に行くといつも魚を取れるとか、この季節、そこの森に行けば美味しい木の実がなっているとか、そういう確実性、再現性が高い経験というのは、食べ物をゲットする確率が高くなり、生き延びるチャンスを手に入れることになるんですね。そういったことも関連しているのか、私たちの脳は何か物を手に入れた時の喜びより、何か良い経験をした時の喜びの方が長く記憶に残るようになっているようです。そういった狩猟採集時代より我々の脳はアップデートされていないので、腕時計、ブランドバッグ、高級自動車、 新築の我が家などを手に入れたとしても、その喜びはそうそう長続きしないんです。実際、いろいろな検証事例からそれは分かっています。なので、珍しいものを食べるとか、旅行に行くとか、好きな人と過ごすとか、そういったことにお金を使いましょうと。同じお金を払ったとしても、何か物を買ってその喜びが続くのは短い間、やがて記憶も薄れていってしまう。でも何か良い経験をすれば、その喜びは長く心に残り、思い返すと何度もその喜びを味わえる。それが幸せをお金で買う、お金の使い方の一つですよと、この本から私は学びました。2. 好きなものこそ少しにする。いくら好きだからって毎日3食カレーライス食べていたり、おやつにケーキをたらふく食べていたりしたら、通常であればカレーライスにしろケーキにしろ飽きてしまい、大好きだったはずのそれらが喜びをもたらさないものになってしまいます。それは大変もったいないことです。大好きだからこそカレーライスを食べるのは週1回にするとか、ケーキを食べるのは2週間に1回にするとかすると、その1回のカレーライスやケーキを食べることは喜びの大きい貴重な体験となります。世の中で価値があるとされているものを考えてください。金とかダイヤモンドとか思い浮かべた方いらっしゃると思います。どうして金やダイヤモンドに価値があるのでしょうか。それは珍しいからですね。貴重だからです。簡単に手に入りません。もし金やダイヤモンドがそこら辺の道端にゴロゴロ小石みたいに落っこちているありふれたものだったら、現在のような高価な存在とはされていなかったはずなんです。人間は貴重なものをありがたがるし、貴重なものに高い価値を与えるんですね。そしてそれが手に入ると喜びを感じます。高級な腕時計やバッグや自動車などだって簡単には手に入らないから、買った時には喜びを感じるわけで。なので私たちが喜びを感じて幸せになるためには、好きなものを我慢するというのが効果的なんです。例を挙げれば、さっきの好きな食べ物、カレーライスやケーキをしょっちゅう食べないようにするというのがそうです。あと1年間のうちにはいろんなイベントがありますよね。例えば日本で言えば春のお花見、最近はコロナの影響でだいぶ制限がかかってしまっていますが、ああいったお花見に行くとなんか幸せな気分を感じる人って多いと思うんですよ。それって春のその短い一定期間しかその年の桜の花は見られないという貴重さがあるからなんです。あと人間っていつでも手に入るもの、いつでもできると思っていることには価値を見出しません。ロンドンに住んでいる人ってビッグベンに行かないそうなんです。だってロンドンにいればビッグベンって行こうと思えばいつでも行けるわけじゃないですか。貴重さがないんですよね。でも海外から観光でロンドンを訪れた人は違います。ロンドンに来たこの機会を逃せば、もう自分の目でビッグベンを見る機会は二度とないかもしれません。ものすごく貴重な体験ですよね。同じビッグベンなのに人によってその貴重さは違うわけです。これ私もすごくよくわかるんですが、私宮城県仙台市出身なんですね。で、市街地に万水総道っていう場所があるんです。市営バスの停留所に万水総道前ってのがあって、名前だけは知ってました。工場の月って歌ご存知ですかね。あれ作詞したのが土井万水って人なんですけど、土井万水が晩年を過ごした住まいが万水総道として仙台市の名所の一つになってたんです。で、ロンドン市民がビッグベンに行かないように、仙台市民だった当時、私も万水総道に一度も行きませんでした。私就職してからは神奈川県横浜市に住んでいるので、もう仙台市民じゃありません。横浜市民になってから職場の旅行とかでいろいろ日本各地に行ったりしたことがありますが、聞いたこともない人の住んでいたお家の跡とか石碑とかは見たのに、仙台地元にゆかりの土井万水のお家には行ったことないんですから、なんだかアンバランスという感じします。まあきっと誰でもそうで、自分の自宅の近所に有名な場所がある人はわざわざ出かけないケースが多いというのは世界共通なんじゃないかと思います。とにかく人間は貴重なものはありがたがり、そうでないものに対しては違うので、私たちは好きなものに対して、例えば好きな食べ物をしょっちゅう食べるのではなく、意図的に回数をコントロールすることによって幸福感を得ることができる、そういったことがあるようです。まとめます。 1. 物より経験を買う。 2. 好きなものこそ少しにする。この幸せをお金で買う5つの授業、いかがでしたでしょうか。今回ご紹介したのはこの本から私が学んだことのほんの一部です。 説明欄に本のリンクを貼っておきましたので、幸せをお金で買う方法についてもっと知りたいと興味の湧いた方は、ぜひ買って読んでみてください。今回のトークが少しでも皆さんのお役に立てば幸いです。ではまた次のトークでお会いしましょう。ブックトーカーのベンでした。